女は白足袋のまま、砂だらけの縁側へ上がった。歩くと、細い足の跡ができる。たもとから白い前だれを出して、帯の上から締めた。その前だれの縁が、レースのようにかがってある。掃除をするにはもったいないほどきれいな色である。女はほうきを取った。
一旦、吐き出しましょう。
と言いながら、袖の裏から右の手を出して、ぶらつく袖を肩の上へ担いだ。きれいな手が二の腕まで出た。担いだ袖の端からは、美しい襦袢の袖が見える。呆然として立っていた三四郎は、突然、バケツを鳴らして勝手口へ回った。峰子が吐く後を、三四郎が雑巾をかける。三四郎が畳を叩く間に、峰子が障子をはたく。どうかこうか、掃除が一通り済んだ時は、二人ともだいぶ親しくなった。三四郎がバケツの水を取り替えに台所へ行った後で、峰子がはたきとほうきを持って二階へ上った。
ちょっと来てください。
と上から三四郎を呼ぶ。
何ですか?
とバケツを下げた三四郎が、はしご段の下から言う。女は暗いところに立っている。前だれだけが真っ白だ。三四郎はバケツを下げたまま二三段登った。女はじっとしている。三四郎はまた二段登った。薄暗いところで、峰子の顔と三四郎の顔が一尺ばかりの距離に来た。
何ですか?
なんだか暗くてわからないの。
なぜ?
なぜでも。
三四郎は追求する気がなくなった。峰子のそばをすり抜けて上へ出た。バケツを暗い縁側へ置いて戸を開ける。なるほど、酸の具合がよくわからない。そのうち峰子も上がってきた。
まだわからなくて?
峰子は反対の側へ行った。
こっちです。
三四郎は黙って峰子の方へ近寄った。もう少しで峰子の手に自分の手が触れるところでバケツにけつまずいた。大きな音がする。ようやくのことで戸を一枚開けると強い日がまともに差し込んだ。眩しいくらいである。二人は顔を見合わせて思わず笑い出した。裏の窓も開ける。窓には竹の格子がついている。家主の庭が見える。鶏を飼っている。峰子は例のごとく吐き出した。三四郎は四つ這いになって、後から吹き出した。峰子はほうきを両手で持ったまま三四郎の姿を見て、
まあ、
と言った。やがてほうきを畳の上へ投げ出して、裏の窓のところへ行って、立ったまま外を眺めている。そのうち三四郎も吹き終わった。濡れ雑巾をバケツの中へぼちゃんと叩き込んで、峰子のそばへ来て並んだ。
何を見ているんです?
当ててごらんなさい。
鳥居ですか?
いいえ。
あの、大きな木ですか?
いいえ。
じゃあ何を見ているんです？僕にはわからない。
私、さっきからあの白い雲を見ておりますの。
なるほど。白い雲が大きな空を渡っている。空は限りなく晴れて、どこまでも青く澄んでいる上を、綿の光ったような濃い雲がしきりに飛んでゆく。風の力が激しいと見えて、雲の端が吹き散らされると、青い字が透いて見えるほどに薄くなる。あるいは吹き散らされながら、固まって、白く、柔らかな針を集めたようにささくれ立つ。峰子はその塊を指していった。
ダチョウのボーアに似ているでしょう。
三四郎はボーアという言葉を知らなかった。それで知らないと言った。峰子はまた、
まあ、
と言ったが、すぐ丁寧にボーアを説明してくれた。その時三四郎は、
うん、あれなら知っとる、
と言った。そうして、あの白い雲はみんな雪の子で、下から見てあのぐらいに動く以上は、愚風以上の速度でなくてはならないと、この間野々宮さんから聞いた通りを教えた。峰子は、
あら、そう？
と言いながら三四郎を見たが、
雪じゃつまらないわね、
と否定を許さぬような調子であった。
なぜです？
なぜでも、雲は雲でなくちゃいけないわ。こうして遠くから眺めている甲斐がないじゃありませんか。
そうですか。
そうですかって、あなたは雪でも構わなくって。
あなたは高いところを見るのが好きのようですな。
ええ。
峰子は竹の格子の中からまだ空を眺めている。白い雲は後から後から飛んでくる。ところへ遠くから荷車の音が聞こえる。今静かな横丁を曲がってこっちへ近づいてくるのが地響きでよくわかる。三四郎は、
来た、
と言った。峰子は、
早いのね、
と言ったままじっとしている。車の音の動くのが、白い雲の動くのに関係でもあるように耳を澄ましている。車は、落ち着いた秋の中を容赦なく近づいてくる。やがて門の前へ来て止まった。三四郎は峰子を捨てて二階を駆け下りた。三四郎が玄関へ出るのと、与次郎が門を入るのとが同時同刻であった。
早いな、
と与次郎がまず声をかけた。
遅いな、
と三四郎が答えた。峰子とは反対である。
遅いって、荷物を一度に出したんだから仕方がない。それに僕一人だから。あとは下女と車屋ばかりでどうすることもできない。
先生は？
先生は学校。
二人が話を始めているうちに車屋が荷物を下ろし始めた。下女も入ってきた。台所の方を下女と車屋に頼んで、与次郎と三四郎は書物を西洋前入れる。 書物がたくさんある。並べるのは一仕事だ。
さとみのお嬢さんはまだ来ていないか？
来ている。
どこに？
2階にいる。
2階に？何をしている？
何をしているか。2階にいる。
冗談じゃない。
与次郎は本を一冊持ったまま廊下伝いにはしご段の下まで行って、例の通りの声で、
さとみさん、さとみさん、書物を片付けるからちょっと手伝ってください
と言う。
ただいま、参ります。
ほうきと畑を持って峰子は静かに降りてきた。
何をしていたんです？
と下から与次郎がせき立てるように聞く。
2階のお掃除。
と上から返事があった。降りるのを待ちかねて与次郎は峰子を西洋間の戸口のところへ連れてきた。車力の下ろした書物がいっぱい積んである。三四郎がその中へ向こう向きにしゃがんでしきりに何か読み始めている。
まあ大変ね、これをどうするの？
と峰子が言った時、三四郎はしゃがみながら振り返った。ニヤニヤ笑っている。
大変も何もありゃしない。これを部屋の中へ入れて片付けるんです。今に先生も帰ってきて手伝うはずだからわけはない。君、しゃがんで本なぞ読み出しちゃ困る。後で借りて行ってゆっくり読むがいい。
と与次郎が小言を言う。峰子と三四郎が戸口で本を揃えると、それを与次郎が受け取って部屋の中の書棚へ並べるという役割ができた。
そう乱暴に出しちゃ困る。まだこの続きが一冊あるはずだ。
と与次郎が青い平たい本を振ります。
だってないんですもの。
何、ないことがあるものか。
あったあった、
と三四郎が言う。
ドラ拝見。
と峰子が顔を寄せてくる。
ヒストリーオフインテレクチュアルディベロップメント。あら、あったのね。
あら、あったもないもんだ。早くお出しなさい。
三人は約30分ばかり根気に働いた。しまいにはさすがの与次郎もあまりせっつかなくなった。見ると書棚の方を向いてあぐらをかいて黙っている。峰子は三四郎の肩をちょっとつっついた。三四郎は笑いながら、
おい、どうした？
と聞く。
先生もまあこんなに入りもしない本を集めてどうする気かな。まったく人泣かせだ。今これを売って株でも買っておくと儲かるんだが仕方がない。
と探索したままやはり壁を向いてあぐらをかいている。三四郎と峰子は声を見合わせて笑った。肝心の首脳が動かないので、二人とも書物を揃えるのを控えている。三四郎は詩の本をひねくり出した。峰子は大きな牙城を膝の上へ開いた。勝手の方では、臨時屋台の尺と下女がしきりに論判している。大変想像しい。
ごらんなさい。
と峰子が小さな声で言う。三四郎は及び腰になって牙城の上へ顔を出した。峰子の頭で香水の匂いがする。絵はマーメイドの図である。裸体の女の腰から下が魚になって、魚の胴がぐるりと腰を回って向こう側に尾だけ出ている。女は長い髪を櫛ですきながら、すき余ったのを手に受けながらこっちを向いている。背景は広い海である。
マーメイド、
マーメイド。
頭をすりつけた二人は同じことをささやいた。この時、あぐらをかいていた与次郎が何と思ったか。
なんだ、何を見ているんだ、
と言いながら廊下へ出てきた。三人は首を集めて牙城を一枚ごとに食っていった。いろいろな批評が出る。みんないい加減である。